皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはウッドアートスタジオ株式会社専務取締役菊池圭介さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはウッドアートスタジオ株式会社専務取締役菊池圭介さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは早速ですが、ウッドアートスタジオ株式会社のご紹介からお願いいたします。
はい。私たちウッドアートスタジオ株式会社は木造住宅をメインに新築の戸建て、店舗さんリフォームであったり、戸建てのリフォームリノベーションを設計から施工管理をやらせていただいております。
住宅そして店舗も含めて木造のものに、
はい、そうですね。なんでリフォームとかリノベーションに関してはもちろん鉄筋の、ものをやったりはするんですけど、新築に関しては基本的には木造を手掛けさせていただいております。
まさにこの社名がそこにあるということですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。今現在、会社はどちらにあるんですか。
はい、会社はですね、伊田町に構えさせていただいております。
今、菊池さんは専務取締役ということで、はい、代表取締役はお父様で。
そうですね、私の父が代表を務めさせていただいております。
ウッドアートスタジオさんは今創業して何年ぐらいなんですか。
13期目を迎えてます。
お父様が創業された、はい、ということなんですね。はい、今スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
今は、15名ですね。
15名いらっしゃる、はい、男性が多いんでしょうか。
そうですね、やっぱりイメージは男性の方が多いかなと思うんですけど、弊社だとちょうど半分ぐらいですかね、半々ぐらいですね。
建築業界の中ではむしろ画期的ですよね。
あ、珍しいのかもしれないですね。でも、やっぱり部署にやってやっぱ男性の方が良かったりとかもあったりはするのかな、でもやっぱり女性の感性ですとかっていうのもやっぱり必要になるところもあるので、はい。
施工管理、はい、全てトータルでというふうにおっしゃってました。
はい、
一戸建てはやはり一般の方が建てられるお家という形が多いんですかね。
はい、そうですね、うん、やっぱ基本的にはその、まあ、個人のご自宅は住居を手掛けさせていただくことがやっぱり一番多いですかね。はい、
いわゆるこう建て売り住宅というんですかね。
はい、
もうあるお家を、あ、これ買うって言ってね、選んで買われる方も多いような気がするんですが、ウッドアートスタジオさんとしてはもう本当にフルオーダー。
はい、私たちはもう本当にフルオーダーの、住宅が一番メインになってきてるかなっていうところですね。
というと、まあ、お客様の要望も本当に多岐にわたるとは思うんですが。
はい、そうですね。なので、まあ、フルオーダー住宅だからこそできることであったりだとか、やっぱそういったところ、まあ、メリットに感じていただけるお客様もやっぱいらっしゃいますし、弊社だとフルオーダー住宅以外にももちろんセミオーダー住宅であったりだとか、コンセプト住宅っていう形で一応3部門構えているので、もちろんそのお客様に合ったご提案をさせていただいていることは前提なんですけど、
木造であるということがまず第一の特徴だとは思うんですが、はい、木造住宅の良さ、はい、一言で言うとどんなところでしょうか。
そうですね、弊社の家づくりにおいてやっぱり家に入った瞬間の木の香りっていうのはやっぱり自分がどの現場を見ても本当に気持ちいいなって思える瞬間であったりだとか、 A 社が作らせていただいたお客様、まあ、木造住宅の中でやっぱり木が見える家の空間であったりだとか、昔ながらですね、やっぱり木造っていうのは日本の建築の中ではずっと昔からあるものにはなるので、まあ、その馴染みですとかっていうのは一つの魅力なのかなと思ってます。
そうですね、この日本の持っている風土には、
はい、
木造住宅というのはね大変合っている。
そうですね、
もうそれはもうまさに先人の知恵がそれを教えてくれているわけで、はい、現存しているねこう古い古い物件も木造だからこそ持っているっていうのもありますもんね。
ありますね、はい。
まあ、とは言いながら昨今あのいろいろな様々災害も、
はい、
ご心配の向きも多いと思うんですが、
はい、
そういった災害に対応してということでは木造住宅というのはどういうふうな、はい、立ち位置なんでしょうか。
地震であったりだとか、やっぱり日本にはそういう災害にどうしても、まあ、隣り合わせな国ではあったりはするので、対策っていう部分、なんで今まあどこの会社さんも言われている制震であったり免震、耐震っていうところは、今木造住宅であろうと、鉄骨の住宅であろうと気をつけなきゃいけない点ではあるので、そこに関しては木造住宅だから、まあ、鉄骨住宅だからっていうよりは、まあ、家を作らせていただくものとして、やっぱりそのお客様に安心を提供できるようにやっぱりいろいろ僕らはもう、まあ、家の間取りからですね気をつけて、施工させていただいて提案もさせていただいております。はい、
そういった免震耐震そういうことも含めて、はい、木造だからこそできることというのもあるんでしょうね、きっと。
そうですね、うん、やっぱりあの木造だからこそその、まあ、地震に対応できる部分とか、あとまあ災害に対応できる部分っていうのもありますね、
うんうん、ね。そして日本という国は木材が豊富に取れる国でもありますよね。
そうですね、うん、まあ、もちろん、ね、今の時代だとまあ海外からっていうのもまあ意識とあるんですけど、まあ、国産のものにこだわって家作りをさせていただいてるところもあるので、うんうん、まあ、そういったところは日本のならではの考え方なのかなっていうところはありますね。
さまざまなお客様のご要望、時代とともに移り変わるものではあると思うんですが、
はい、
最近菊池さんがいろいろお客様とお話ししている中で、
はい、
こういうオーダー多いなって思うのは何かありますか？
そうですね、やっぱり最近一番よくまあ、お話を伺う中で思うのは家族が集まる空間、要は家族、うん、例えば子供を近くに感じられる家全体が一体感ある間取り作りですとかデザインっていうのはやっぱ好まれる方っていうのは多いのかなとは思います。
個室個室で子どもたちが自室にこもってしまうというよりは、
はい、
家族が集えるそういった空間を大切にするご家庭が増えてきたってことですかね。
そうですね、はい、うん、
その辺もやはり時代とともに
変わって、いやでも時代で変わってるんじゃないですかね、うん、僕がいた時はどっちかというとあんまりそういうのなんか、まあ、ちょっと個別個別の意識だったのかなって思うところもやっぱあるので、はい、
ですからそういったお客様のニーズをいち早くこう感じてそれを提供するというのも大切なお仕事なわけですね、
はい、そうですね、本当にそれはすごい大事なお仕事の一つですね、うん、はい。
お家を作られるってね、どなたにとっても多分一生に一度二度あるやないやという大きなミッションですから、
はい、
皆さんすごくこうね夢も希望を持って、
はい、
菊池さんのところへねいらっしゃるわけですよね。
そうですね、うん、はい、
でそういう方たちの思い描いているもの、まあ、もしくはその漠然としすぎて、
はい、
よくわかんないんだけどっていうお客様も当然いらっしゃいますよね。
はい、いますいます、もちろん。
ですからその夢を持ってらっしゃる方たちにはその夢を実現できるように、
はい、
で漠然としてらっしゃる方たちにはプロとしてのアドバイスができるように、
はい、
という。
そうですね、そこは大切にしています。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、マイリトルラバーで、ハローアゲイン。
今週のゲストはウッドアートスタジオ株式会社専務取締役菊池圭介さんです。それでは引き続き菊池さんにお話を伺っていきたいと思います。菊池さんはご出身はどちらになるんですか？
僕は豊田市になります。
豊田市でお生まれになった、はい、ということですね、
はい、
お小さい頃のご自身を振り返った時にどういった子供だったなと思います？
はい、いやどうですかね、でもおとなしくはなかったと思います。
おとなしくはなかった。
なかったと思います、
うん、活発だったなっていう。
ああ、うん、絶対活発だったと思いますね。
お体を動かしたりするのは子供の頃は好きだったんですか？
あ、もう大好きで家にいることができない子供でしたね。小学校はもう低学年の頃からサッカーを始めたので、もうずっとサッカーに夢中でした。
じゃあもうそのまま中学に行ってもサッカー？
中学に行ってもサッカーやってましたね。もう勉強より部活みたいな。
もうサッカー一色という。
サッカー一色でした。はい。
トヨタっていうとあの、はい、トヨタスタジアムありますし、
はい、あります、グランパス
ね、あの本拠地でありますし、
そうですね、
やはりそういう試合を見に行ったりもされたんですか？
そうですね、なんで、うん、小学校の頃にクラブチームに入ってて、でそうするとちょっと斡旋とかがやっぱりあったりするんですよね、トヨタ市の、まあ、特権じゃないですけど、はい、なんでそういうところでよく見に行ってたりはしましたね。はい。
で高校進学となるわけですが、はい、高校でもサッカーをされてたんですか？
高校でもやっぱサッカーはしてましたね。
やはり高校時代も思い出というとサッカーとともに。
いや、そうですね、中学校で本当に、自分なりには頑張れて、高校はすごい楽しくサッカーがしたいなっていうのと、ので高校はどっちかっていうとその友達との思い出が本当に。
あ、そうなんですね、はい、じゃあアスリートとしてのサッカーはもう中学に燃え尽きたという。
燃え尽きました
で高校は楽しい青春をという。
そうですね、
うん、はい、お友達といろんなことさまざまチャレンジされたと思うんですけれども、はい、何か思い出に残ってらっしゃるようなことありますか？
僕高校がトヨタから離れちゃったので、いろんな地域の、ちょっと遠い西三河地域の市の人と会うことができて、なんで、まあ、そういったところではやっぱいい面白い、なんかいろんなところに友達ができたきっかけであったりもするんで、そういったところが、まあ、チャレンジじゃないですけど、もう良かったかなと思ってます。
高校はですか？
安城に、
安城の高校に行かれたんですね。そうするとちょっとね通学にも少しお時間が、
そうですね、朝だとちょっと乗り換えとかがいたので、40分とかは全然かかっちゃってたのかなと思いますね、
でもまあそういった通学の時間も楽しいという。
楽しかったです、はい。
そんな高校時代を過ごして、はい、そして、大学進学となるわけですが、はい、大学進学するときにはこの学部に行きたいとかこの学校に行きたいとかそういう強い思いがあったんですか？
いや正直、どこどこの大学っていうのは学部は若干ちょっと経営のやつを学びたいなとか、経済学びたいなとか、多少なりとも漠然としてはいましたけど、あったのかなっていうのはありますね。
その頃はそのお父様がもう会長を創業されて、
はい、
そこの2代目になるべくというイメージはあったんですか？
多分あったと思います。あんまり覚えてないですけど
でこう漠然と経営経済という、はい、そういうそちらの方を学ばれて、
はい、
その段階ではただね建築とか例えばデザインとか、はい、そちらの選択肢はなかったんですね。
そうですね、でもやっぱり喋れるようにはなりたいな、人と喋りたいなっていうのはずっと思ってて、なので、まあ、大学進学もしたっていうのもあって、営業職っていうところは、まあ、今も変わらずそうなので、そこはもうやっぱり変わってないのかな、まあ、職業の選択のきっかけの一つかなと思ってますね。
大学自体は、はい、そう、まあ、勉学はさておき、はい、他に何か夢中になったことはあるんですか？
大学生になると車も、ね、乗るようになりますし、例えばいろんなところにね、行けるようになるので、うん、バイトして、まあ、旅行なりして、やっぱりそういったところを、一番思い出といいますか、なってるのかなと思います。
確かに活動範囲はね飛躍的に広がります
よね。
はい、そうした、学生時代を終えて、
はい、
大学を卒業の段階ではもう具体的にウッドアートスタジオに入ろうという思いはあったんですか？
そうですね、もちろん入りたいなですとか継ぎたいっていう意思はあった中で、就職は決めました。
就職を決めた先はただ建設会社ではなかったんですよね。
じゃないですね、はい、
先ほど営業をしたいということで、はい、その営業をというところにこう主眼を置いて就職をなさったわけですね。
そうですね、営業職だけは自分の性格も考えて、まあ、営業職であったりだとか、のがいいのかなっていうのを思ってましたね。
そして営業職としての社会人生活をスタートさせて、
はい、
およそ何年？
約3年間、以前の職場を勤めさせていただきました。
お仕事の実感としてはどうでしたか？
あ、でもやっぱいろんな先輩にやっぱアドバイスなりやっぱいただいて、非常にいい環境で、大学卒業して営業も右も左も分かんない中ですね、本当にありがたいご指導いただいてですね、本当にいい経験ができたなと思ってますね。
そして満を持してウッドアートスタジオに入社したという、
はい、
どうでしょう、それまでと当然ね、その営業職としても取り扱う品目は変わったわけですが、はい、その辺戸惑いはなかったですか？
いや、今でも戸惑いを感じることはやっぱりあります、はい、全然違う、本当に畑違いじゃないですけど、本当に違うので、
やはりそういうところで、ただその前職でしてきた営業のこうスタイルというのは変わらずという感じですか？はい、
そうですね、多分営業の仕方といいますか、は多分変わってないと僕は勝手に思ってます。
お客様のニーズに合わせて、はい、そして自分のねプレゼンをしながらという、
そうですね、
そういうところは変わらず営業の楽しさでしょうか？
そうですね、そこが本当に営業の楽しいところなんじゃないのかなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、ワンオクロックで We Are。
今週のゲストはウッドアートスタジオ株式会社専務取締役菊池圭介さんです。それでは菊池さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、チャレンジしてみたいことは、まだ人生で一回もスカイダイビングをやったことがなくて、はい、ちょっとごめんなさい、プライベートなことになっちゃうんですけど、なんでぜひ、まあ、チャレンジというか本当にやってみたくて、
はい、スカイダイビングをしてみたい、何かそう思ったきっかけはあるんですか？
もともとジェットコースターであったりだとか、そのなんかちょっとドキドキするような、その経験というか瞬間がすごい楽しいというか、なのでバンジージャンプであったりとか、なんで、まあ、パラグライダーとかはあんまそのドキドキとかではなかったですけど、なんかその宙に浮いてる感覚とかっていうのがすごい自分の中で好きで、で、まあ、スカイダイビングはぜひやってみたいなと思ってますね。
いやでもパラグライダーは飛ぶっていうイメージですけど、はい、スカイダイビング落ちるっていうイメージじゃないですか？
まあそうですよね、
はい、ですよね、でもそのこうあの大空から落ちてみたいわけですね。
落ちてみたいですね。
どんな感じになるんでしょうね。
そうですね、上から見る景色もそうですし、なんか自分に風がどう当たるのかっていうのも、どんな勢いで当たるのかなとか
ですね。まさに鳥になったような気持ちになれるのかどうかですね。
本当にそうですよね。
はい、ありがとうございます。でも、まあ、これはね、多分実現しようと思えば叶う。
そうです。なんで、
ね、ところですので、ぜひ、
はい、
はい、チャレンジしていただければと思います。またね、チャレンジしたらその結果を教えてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のゲストはウッドアートスタジオ株式会社専務取締役菊池圭介さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは菊池さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。あいみょんでマリーゴールドです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。